暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所情報企画課から小森さんと東山さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日は二戸市の広報と情報発信についてお話ししようと思います。
はい、広報と情報発信、お二人はラジオ機の皆さんのところにも毎月届いている広報二戸、二戸市の広報誌を制作担当されてるんですよね。
はい、そうです。
もともとそういうことをお仕事とかにしてたわけではないんですよね。
ないですよね。
カメラすら触ったことのない、
はい
はい、配属になって初めてカメラの電源入れましたね。
あ、そうですかじゃあ本当に仕事を通じていろいろなその撮影だったり編集だったり、はい、なんだったらばデザインとかまで全部ですもんね。
そうですね、
は
い、じゃあいろんなご苦労話聞けるかと思いますけど、じゃあ早速、まずは振り返りからですかね。
はい、これまで4月から10月までの二戸市の、広報発行してきた各月の大まかな内容を振り返りたいなというふうに思います。
わかりました。お手元にまだ持ってらっしゃるという方はね、ちょっと見ながら一緒に聞いていただけると、
ね、そうですね、
楽しめるかと思いますが、はい、じゃあまず4月号からいきましょうか。
はい、4月号はですね、福岡工業高校の卒業式の様子を取り上げさせていただきました。
最後の卒業式、
最後の卒業式
ですね、
はい、実はこの4月号を発行する前の月の3月号のところで、福岡工業高校の卒業生であったりとか OB の方とか、
はい、
こうゆかりのある方々にお話を伺って、工業高校へのありがとうの気持ちを伝えるための特集を組ませていただきました。
そうですね、もう協力たくさんの人にしてもらって本当にありがたく、やっぱ無事にできてよかったです、本当に、
まあ、そういうストーリーもあってなので、お二人にとってもちょっとこう感極まる取材になったんですかね。
特にやっぱり通っている最後の3年生の卒業生の皆さんもそうなんですけど、ご家族の方もやっぱりこう送り迎えとか一緒にこう部活動の様子とか、こうお子さんたちの姿を追っていく中で、最後の卒業式 の教室での式後のシーンとかでも、こう結構こう涙しながらお父さんお母さんとお話しする生徒さんもあって、そこの一枚なんかもこう工業高校に対する思い入れがあるシーンをこう切り取って、はい、使えたので、やっぱりそういう思いを紙面の中でも伝えられればなというふうに思って制作しました。
やっぱりもう卒業生の皆さんにとってはもうこれ絶対捨てられない一冊になったでしょうね。
そうですね、発行した後に4月1日号欲しいですよっていう、こう工業高校のお父さんお母さんとかがこう何人か来てくれたりもしたので、やっぱりこう取り上げてよかったなというふうに感じました。
それでは5月号に行きますか。
5月号も私でした。
そっか、それぞれ関東特集の担当があるんですね。
そうですね、はい、5月号の中で大きく取り上げたのがですね、二戸市の健康づくり都市宣言という話題になります。
はい、覚えてます。
あ、覚えてらっしゃいますか、嬉しいです。この取り組みはですね、今年度から始まったものにはなるんですけれども、はい、簡単にざっくりまとめて言うと、まあ、市民の皆さんが心身ともに健康に暮らしていけたらいいよねっていうものにはなるんですけども、なかなかこう健康づくり都市宣言と言われると、こうイメージとしてパッと つかみにくいところがあったりもするのかなと思いましたので、うん、まあ、その宣言の内容の大きなポイントのところをまとめさせていただいたりとか、うん、あとは何気にこう普段生活する中では触れることがないであろう二戸市のこう健康の課題であったりとか、さまざま市の担当者の方とお話をして、うんとまとめさせていただいております。あとは生き生き運動サポーターというシルバー体操とい こう簡単に皆さんができる体操をこう紹介させていただいているので、ぜひこう紙面を見た方で、まあ家でやっていただけるといいなというふうに思って制作した一枚になります。
はい、なんかもうちょっとした雑誌というかそんな感じですよね。
はい、うん、こう読んでいただいて町のことを知りながらも、まあ、何かこう家の中で簡単に取り組めたりとか行動に移してもらえると嬉しいなと思うので、そういう意味ではちょっと雑誌っぽい部分もあるのかなと思ったりしますね。
うん、ね、デザインなんかも非常に工夫されている様子が見やすいですもん、体操のところとかね。撮影も大変だったんだろうなと思いますけど、これも
これもでも本当にこう皆さんが協力的にやってくださったので、うん、私も最初こう体操の内容を紙面でどうまとめようかなっていうので難しいかなと思っていたんですけれど、はい、ここの紙面本当にスムーズにパパッとできちゃったので、
うん、
やっぱりこう皆さんの普段のこう明るい活動のおかげでこっちの作る側のモチベーションも上げられるというか、
ちゃんと取材先も褒めて、
あ、いえいえいえ、
素晴らしい、
本当にそうなんです。
さすが5年目です、
はい、そして裏表紙には 4月17日にオープンしたカツラーンのことを取り上げています。
はい、はい、浄法寺というか天台寺のふもとのお蕎麦屋さんです ね、
うん、すごく混んでいてですね、まあ、お昼時だったのもあったんですけど、うん、お蕎麦もいただいて、へっちょこ団子だけまだ食べられていないんですけど、はい、すごく美味しいのでぜひあの天台寺に行って、
うん、
まあ、時期であれば紫陽花も見ながらぜひカツラーンでお食事してほしいなと思って裏表紙にしました。
ね、お蕎麦本当美味しいですよね。うん、お値段も手頃ですし、
そうですね、
うんうん、冬の間も確かやるって言ってましたよね。
はい、
うん、なのでこれからの季節もぜひ行っていただければと思いますよね、うん、はい、
続きましてはまた6月号になります。表紙からも特集に関連しているんですけれど、
うん、春らしい綺麗な、
はい、お花の特集を組ませていただきました、
うん、はい、こちら表紙お花畑ですか。
あ、こちらがですね、うん、実は撮影地は大槌町の一枚なんですけれども、
なんでまた大槌の写真なんですか。
これがですね、二戸の市内にお住まいの高村さんという、
はい、
うん、とご夫妻がご夫婦がいらっしゃるんですけども、うん、と沿岸の、2011年東日本大震災があった後から、うん、
はい、
うん、と復興を応援したいというそういう気持ちを込めて、うん、花の苗を贈る活動をこれまで、ずっと続けてきてくださっていました、
うん、あ、そうなんですか、は
い、で、うん、となのでその大槌にお花を届けるところにちょっと私も一緒について行かせていただきまして、
うん、
現地で撮影した一枚を表紙に使わせていただいております。その活動がですね、うん、今年をが最後の回になるというようなお話を事前に伺っていたので、
はい、
実は私今二戸市の職員で働いてはいるんですけれども、祖母の、うん、まあ、実家がたまたまちょっと沿岸の方にありまして、
はい、
ちょっと震災当時も子供ではあったんです、小学生ではあったんですけど、うん、ちょっと個人的なこう思い入れもあって、
うん、
そういった中でこう二戸の市民の方が要は内陸の方々が沿岸にそういう思いを馳せて活動を続けてくださっているということが私にとってはものすごく嬉しかったので、うん、ぜひ伝えたいなというふうに思って取材させていただいた内容にもなります。
はい、
なので、まあ、そういった10年という期間も含めてですけど、うん、どういった思いでこれまで活動をされてきたのかとか、うん、そういったところも含めてお話を聞けたので、また高村さんもすごくこうお花に負けず優しいお人柄で、
はい、
こうたくさんお話をしてくださったので、本当はもうここに書ききれないぐらいのお話をいただいたので、 まとめられたのはその中の一部というか、
うん、
本当一部分ではありますけども、ここに書ききれないその10年以上の思いっていうのはもっともっとあるんだなというふうには思っています。
ただでもこのお花を前にした皆さんの笑顔の写真が、
そうですね、
非常に素敵ですね、
はい、やっぱり大槌の方もものすごく喜んでくださっていたので、
うん、はい、非常に素晴らしい特集ありがとうございます。
ありがとうございます。
でそして7月号ですが、
7月号も私なんですけど、
はい、
この天台寺と紫陽花のことを取り上げさせていただいています。
はい、
天台寺っていうと寂聴さんの法話のことだったり、まあ、紫陽花が綺麗だったりっていう、うん、なんとなくのイメージはあるのかなというふうに思うんですけれども、はい、今回の中ではそういった天台寺の美化活動というか、こう環境を整えてくださっている方々に終点を当ててお話を聞いてまとめさせていただきました。
なるほどね。もうただ紫陽花が綺麗だよじゃなくて、保つためには誰かが努力してくださってるってことですもんね。
実際に天台寺の職員として働く三住さんという方にお話を聞いたりですとか、お住まいは二戸ではないんですけれども、はい、ご出身が二戸の方で、
うん、
天台寺の苔むし隊として苔を生やす活動をされてくださっている方がいらっしゃいました、
はい、
なのでちょっとその方もお住まいが、盛岡だったかな、片道、まあ、1時間とか1時間以上かけて、本当に早朝の早い時間から6時からとか活動されているので、盛岡を出るのはもうきっと日の出とともに出て、で作業をこうしてくださっているという、なかなかこう日の目を浴びないような活動だったかもしれないですけれども、私が今回こうお話を聞かせていただいて紙面としても取り上げることができたので、やっぱりこう目に見えない部分というか、こう隠れてしまっていた部分が見えてくると、また歩く時のその苔の見え方とかも、あ、こういう方々が活動してくださってるんだなっていう、こう見えてくるのも少し面白いかなと思って、またこの苔むし隊の方々もものすごく素晴らしく優しい方々で、お会いできてよかったなと思っています。
ね、天台寺ってやっぱりいつ行っても綺麗ですし、
うん、
あの参道のところとかもねよく整備されてるんですけど、
そうなんですよ、
本当ねいろんな方々が力を尽くしてくださってて、
そうなんです、
ね、我々ちょっと僕もあのラジオを通じてお話ししたことありますけれども、
本当です。
あ、でもこうやって改めて写真と文字にして残していただけると、ラジオでの伝え方とまた違った形でね、うん、皆さんに認識していただけるので、素晴らしいなと思いますよね。お地蔵さんのね、あの、
そうですね、前掛け
とかも、前掛けとか作ってらっしゃる方もね、はい、いて、
そういらっしゃる、うん、なので今回もこの7月号で取り上げたのもまた多分その中の本当に一部で、
うん、
多分今もまた地域の方に一緒に紫陽花の苗を育ててもらったりとか活動がさらに広がってきているので、本当にもっといろんな方の声を聞けなくてごめんなさいという形なんですけれど、
それではじゃあ8月号いきますか。
8月号は鳥獣被害への対策をどのように地域で行っているかということについて書かせていただきました。
うん、ちょっとね、はい、最近昨今本当に話題になっている鳥獣被害ですけれども、
はい、で市内でもですね、令和4年には9件だったのに対して今はもう4倍以上にまで被害の数が増えてきているという中で、まあ、実際にどういう被害を受けてしまったか と、
うん、
どうしてももうここで対策するのは難しくなってきたので、地域ぐるみで被害対策をしていこうというところにスポット当てて書かせていただきました。
はい、はい、まあ、農業をやってらっしゃる方からすると、うん、もう本当に死活問題なんでしょうけれども、我々町場で暮らしているとなかなか ね、自分のこととして考えられないんですけど、うん、まあ、でもね、この間9時公園でクマが出たみたいな、
そうですよ ね、
SNS で見ましたけど、
恐ろしい、もう我々の身近などこまで、うん、来てしまう、うん、
だから決して我々にとってもね他人事じゃないですから ね、うん、
ね、
うん、こういう機会に考えていく、うん、いい機会をいただけたということですかね、
はい、
うん、さあそして9月号は、
9月号は少し重たい話題になってしまうかもなんですけれども、うん、
はい、
自殺を未然に防ぐために小さな一歩という特集を組ませていただきました。
うん、まあ、非常にデリケートではあるけれども、
はい、
大切な話題ですね。
そうです、
これもでもあれなんですよね、健康づくり都市宣言の一角なんですよね、
はい、一角にはなります、
うん、なかなかこう難しいテーマなので紙面作りとか言葉選び一つとっても大変だったと思いますけど、
はい、やっぱりこう気を使う部分はあったりはしたんですけれども、うん、やっぱ一番は自殺予防をどうしようかというよりかは普段の生活の中で、人の話を聞くことであったりとかあるいは人の些細な変化に気づいてあげることだったりとか何かこう少し意識づけるだけで、変えられることがあるんじゃないかというところを一戸病院の委員長の佐々木委員長であったりとか、はい、あと岩手医科大学の上崎先生と二戸市での取り組みとしてもお世話になっている先生方にお話を聞いて気づき方あるいは聞き方のポイントっていうところをまとめさせていただいています、う
ん、はい。これ紙面のデザインレイアウトお二人でどちらですか、
まあ、一緒にやったような感じですね。あだこうだ言いながら作り上げていくような形なので
なんかいつもの写真を大きく使ったダイナミックな紙面もとても素敵なんですけど、こう優しさが伝わってくる、ね、色使いとか白い空間の残し方とかがいや素晴らしいなと思って、
あ
嬉しいですね
いやすごい、そうなんです、あえてそのたくさんイラストを使わずに、うん、でもその言葉選び小森さんが一つ一つワードをチョイスしてくれて、で私があだこうだ言いながら直して
そんなことないです
いやでも本当にこう、ね、読んでもらいたいっていう気持ちが紙面から伝わってきますよね、うん、いや二人の苦労が伺える素敵な紙面だと思います、うん、そして10月号は
今回は写真が多めの
、はい、はい。まあしょうがないですね、うん、10月はね、
10月は非常にも市内各地お祭りラッシュでしたので、うん、各お祭りに、我々2人で取材に伺わせていただいたので、うん、その様子を写真にしてまとめさせていただいています、
うん、はい。9月の週末全く休めなかった2人ってことですね。
いや皆さんいろんなところでこうお祭りやっぱり盛り上がってましたので、はい、
本当に盛り上がってましたね、
うん。
特に二戸のお祭りなんかは今年その6つの土風というものが、
はい、
2年目の年になって、うん、昨年からこうバージョンアップされた部分もあ、いつもの二戸祭りとはちょっとまた一味違う内容もあって、ただ、まあ、もちろん地域の参加される皆さんの笑顔 もうキラキラに輝いてたのですよね、
うんうんうん、なのでいやこれ反響すごいんじゃないですか。
これも広報誌後でこううちの孫が乗っててとか、
うんうんうん、
家族が乗っててっていうのでこうくださいっていう声がやっぱり多かった号だったなというふうに思います ね、
うん、だから写真選びも多分非常に大変だったんだろうなって
そうなん
です
ね
絵になる写真は多いし、うん、
これ本当に多分裏話ですけど載せたいなって思う写真ってまだまだ
いっぱい
いっぱいいっぱいあるんですよね。
だって1日に800枚とか撮りますからね
いやそうですよね、
その中でこうやって、
うん、本当に
チェックするだけだって作業大変でしょ
う、うん、
え、これ例えば広報に載ってる写真くださいみたいなのっていうのも受け付けてるんでしたっけ。
できます、うん、データとかでこう提供させていただくことが可能ですので、うんうん、はい、ぜひぜひお問い合わせいただければ、
はい、
紙で欲しいという方はもちろん紙面のこの紙の状態でお渡しすることもできますし、うんうん、
はい、
写真のデータでお渡しすることもできるので、はい、ぜひ我々の情報企画課という部署にお問い合わせいただけると嬉しいです。
はい、わかりました、うん、まあ、今までちょっとね上半期の、広報二戸いろいろな、お話聞いてきましたけれども、その中であえてお二人が一つずつ取り上げるとしたら何になりますか、うん。
じゃあ私が上半期ビッグニュースだったなと思うのは、何といっても今年から始まった健康づくり都市宣言ですね、うん、5月号の広報にも掲載してるんですけども、実は5月1日に都市宣言セレモニーというのを行いまして、
はい
はい、で、まあ、つい最近ですね、10月20日の日曜日にはナニアートで健康フェスティバルも開催して多くの人でにぎわっていて、少しずつ身近になってきたんじゃないかなと思って今回これを取り上げました、
はい
はい。
まあ、なかなかねその健康づくり都市宣言って分かりにくいところもあるので、うん、少し浸透に時間がかかるかなと思うんですけど、でもこうやって積極的に広報で取り上げて発信していくことで、うん、より皆さんにもね多分伝わっていくですもんね。
そうですね、うん、特に4つの柱の中の検診受診率の向上、
はい、
これは一番身近に自分の体を知ってそのきっかけにしてほしい、うん、まあ検診を受けるということからまずスタートしてほしいなというので取っかかりやすいかなと思ってましたね、
はいはい、まあ、宣言して来年はやめたってことには多分ならないと思うので、ね、この先ずっとですもんね。
そうですね、うん、ずっとみんなに健康でいてほしいですもんね、
うんう
ん
う
ん、
まあ、ぜひですからね皆さんもこの広報を見た時のこの健康づくり都市宣言の話題、注意して見ていただければと思いますし、何よりもねそうですよね、皆さんが健康でいていただけるのがね、うん、一番ですもんね。小森さんいかがですか。
はい、私は天台寺のアジサイの取り組みを紹介したいなと思います、
はい、
先ほどの7月号の特集の中でも紹介はしたんですけれども、うん、天台寺やはりこう歴史あるお寺ではあるんですけれども、名誉住職 の、 その瀬戸内寂聴さんが、うん、と株分けをしてくださったアジサイということで、うん、と二戸市としてもその令和10年のちょっと先ですけど2028年、
はい、
こちらが、うん、と開山の1300年の節目の年に、はい、なっています、
うん、
そこに向けて、うん、と現在で約4000本あると言われているそのアジサイを1万本にまで増やそうという取り組みで、まあ、地域の住民の方だったりにそのアジサイの苗の育てるところを協力していただいたりとか、あと地元の小学校の皆さんに育てるところ、あるいは、天台寺の方に行って苗を植えるところとか、本当に地域の方と一緒に取り組んで進めていこうというのが前々からはあったんですけど、今年より一層加速していったなという印象だったので、ぜひこの大きな話題皆さんに知ってほしいなというところです。
はい、4年後とは言ってもね、今の本数の倍以上にするわけですからね。
そうなんですよ、
ね、ぜひラジオを聞きの皆さんもご協力をできるところで、ね、はい、していただければと思います、ということで、そしたらこの先まだまだ今年というか今年度ですかね、いろいろなところに取材に出かけるかと思いますけれども、お二人が注目しているイベントとかこんなところを一緒に見てみませんかっていうのがあれば教えていただけますか。
はい、じゃあ私はいつも12月に開催されているカシオペアクリスマスというイベントにぜひ行ってほしいなと思っています。
はい、
12月の期間中に、行われるイベントなんですけれども、イベント当日以外にもその二戸駅のライトアップがこう期間内開催されていたりだとか、うん、あとは当日の会場の中のクリスマスの仕様になっている様子だとか、
はい、
子どもから大人までが楽しめるような、まあ、地元の方のステージだったり、あとはフードだったり、本当に楽しめる要素がたくさんあって、いつもこう取材に行ってもワクワクするなというものだったので、まあ、ちょっと今年の詳細は現時点でまだ発表されてはいないようだったんですけれども、ぜひ開催される際は12月このイベントに皆さん足を運んでみてほしいなと思っています。
はいね、このナニアートメッセホールが、
そうですね、
本当に二戸とは思えないようなね
そうなんですよ、
おしゃれで綺麗な、
ね、
クリスマス一色にな
る、うん、にぎやかであったかくて、
はい、
もう2年やったんでしたっけ。
そうです ね、
ね、うん、毎年パワーアップしてますから、今年もねまたさらに、
はい、
はい、東山さんいかがでしょうか。
はい、私は2月に行われる斎渡儀という伝統行事なんですけども、ご存知ですか。
はい、よく出てます
やっぱり斎渡儀ってカタカナで書くんですけど、
そうですね、
まあ、似たどり八幡宮で旧暦の1月6日来年は2月3日かなと思うんですけども、私この行事を知らなくて、去年初めて、あ、今年か、初めて行ったんですけど、もう足のつま先の感覚がなくなるほど寒い中だったんですけど、やっぱりそのふんどし姿の男性がこう棒で櫓をつつく姿とか火の粉の舞う姿っていうのは本当に感動的で、
はい、
これはぜひ行ってほしいなっていうイベントです。
うん、本当にあの他で僕も見たことも聞いたこともないので、うん、はい、多分ねこれってあの紹介の仕方によったらインバウンドの外国人の人が、
そう
たくさん来るんじゃないかなと思ってるんですけど。
本当ですね、うん、ただ寒いのでぜひ対策をしっかりして、はい、行ってほしいなと思いますね。
あと火の粉が結構飛んでくるの で、
そうですよ、ね、
あの大事な上着は着てこない方がいいですね、
うん、そうですね対策十分にしてほしいと思います、
はい。ということでいろいろとねちょっとお話聞いてきまして、まだまだ本当はね時間が足りなくてもっともっと聞きたいこと喋りたいことも多分あると思うんですけれども、うん、最後ラジオを聞きの皆さんに何かお伝えしたいことがあれば。
はい、さまざま紹介してきた広報の中では、うん、やはりこう二戸には輝く人がたくさんいらっしゃるので、はい、そういう方々のお話を、まとめさせていただいています。そんな紙面のですねぜひ注目していただきたいのが中身もそうなんですけれども裏面にあります、はい、各号の裏面最後のページのところに、二戸市の、まあ、ホームページであったりとか各種 SNS の、サイトに飛べるような二次元コードが載っています、
はい、うん、
この中でも、まあ、特に全てこう頑張ってはいるんですけれども、皆さんにぜひ暮らしに役立つのかなと思うツールがですね二戸市の公式の LINE アカウントになります。
はい、いや意外とあの知らないやつありますね。
そうですよね、
インスタグラムなんかもうやってるんですね。
そうです、2年目に入りました、
う
ん、はい、
そうですか、
はい、
まあ、QR コードねこれ今スマートフォンでカメラで写せばそのまま簡単に読み込めますからね。
そうなんですよ、
うんうん、ぜひご活用していただければですか。 LINE とか友達と申請というかなんか登録すればいいのかな。
QR コード読み込んでいただいて、はい、多分最初はそうですね友達に登録していただくと、うん、まあ、二戸市からの、まあ、お知らせがこう随時届くようになっていまして、うん、はい、特に私がもしよければ使っていただきたいなというのが暮らしの中で結構ゴミ出しとかをこのゴミ何ゴミなんだろうって困る時にがあると思うんですけども、メニューの中にゴミの関連とか、まあ、他にもこうふるさと納税であったり観光情報広報のことも載ってるんですけど、ゴミの関連とかに飛んでいただくとゴミの分け方出し方とか、まあ、ゴミ収集の日程とかをスマホで簡単に確認ができるようになっていたので、もしこうスマホお使いになられてこう操作慣れていらっしゃるような方はこちらから簡単に見ていただけると、うん、まあ、少し暮らしが便利になるのかなというふうに思ったので、ぜひこの裏面の SNS のところも見ていただけると嬉しいです、
うん、はい、本当だこれ便利ですね。これね LINE の下にメニューがたくさんあるの、
うん、
簡単になので見たいところに飛んで、うん、そこから探して見れるようになって
広報二戸のバックナンバーも見れますね。
そうですね、うん、ぜひスマホでも見ていただければ嬉しいです。
はい、わかりました。ちょっといろいろ駆け足になってしまいましたけれども、今後も広報二戸素敵な紙面ぜひ、大変だと思いますけど
いえいえ
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、今日は二戸市役所情報企画課から小森さんと東山さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。